瞳の独り言。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りいたします。
はい、平和について考えている番組です。
はい、
この間の日曜日、
はい、
あの日経新聞読んでたん、ちょっと時間余裕があってね、ダーッと目通してんけど、
うん、
その中に面白い記事があってさ、
何の、
どういうかな、お父さんかな、誰かが、はい、あの軍隊についてる軍医さん、
はい、
やってイタリアの話なんけどね、
うん、
その助けたお母さんと娘、うん、助けたんやけども治療したんやけども、その娘がねものすごく輝く目をしてたって、
うん、
素晴らしい子やな思ってたんやて、
はい、
それが後 のソフィア・ローレンになってた、なったんやけどね、
すごい話やな、
すごい話やね、
うん、
でね、あのうちとこも、まあ、僕27ぐらいの時に独立して、
うん、
職人さんやらいっぱい雇ってきてんけどね、うん、アルバイトに来た子で、
はい、
お前将来何なんねんって聞くやんか、
は
あ、ほんならね中にはね内閣総理大臣になる言うたやつがおんねん、
すごい
ね
夢があるね、
夢がね、うん、それとかね映画監督やって言うねんな、
はあ、
お前やったらええとこポルノ映画ぐらいやろ言うてたんや、
うん、
でもその二人ともね監督になったとも聞かへんし、
うん、
総理大臣になったのも聞かへんしさ、
うん、
まあ慣れてへんやな、その総理大臣になる言うてたやつは今大工さんになってるとか言うてたわ、
まあ、それはそれで手に職もあってよろしいかと、
うんうん、でもね一人ね、
はい、
その今のソフィア・ローレンやないけどものすごく意識のええ子がね半年ぐらいおった、半年もうちょっとおったかな、
はい、
今ね世界的なね写真家になっとる。
え？
うん。
どこ行ってはんの？写真
って。写真、住んでんのは高松か。もともとはね。
四国ね、
うん。うん。でも、その、撮影する対象がね、アラスカ。
まあ。
アラスカ。それで、冬のオーロラ。
はい。
あれを撮るのがね、メインなわけ。
ええなー。
だから、冬場ね、
うん、
チャーター機飛ばしてさ、アラスカの原野に降りて、
はあ、
そっから雪道掘って、4日ぐらいかかって雪道掘って、
うん、
それから延々寒いマイナス30度、40度の中を。
え、そのぐらいで済むの？
まあ、もっと下がってくる
さ、
うん。延々一人でさ、
氷の中で暮らせんの？
うん。2ヶ月、3ヶ月。
うわ。
ほんで、夜な夜なオーロラが出んのを待つわけよ。
あれ予測できないんでしょ？
できないできない、うん、
たまたま空を見てて、うん、あ出たみたいなもんでしょ？
そうで、う目指すオーロラが出んのってワンシーズン冬の間ずっと行ってて、
うん、
3ヶ月ぐらい行ってて、
うん、
2回か3回チャンスがあったらええとこ、
それは目指すというのは自分のこう
気に入った、
こういう形がいいなという、そうそうそう、イメージ通りの形になるオーロラってこと、
うん、そう、背景が、うん、まあ言ったら月夜で、
はい、
マッキンデータン、今でいうデナウカ、
はい、
北米最高峰の山が綺麗に、うん、月光で輝いてて、
はい、
それを背景にして、
はい、
自分の好みの色のオーロラが出るのを待つ、
色と形やな、
形と
特にね、ひらひらひら
と赤いオーロラってごくまれやて、
それは何だろう、赤い色って出にくい色なん、
出にくいんだって、大概グリーンやんか、
そうやな、
ワンシーズンに1回ぐらい赤いのが出るって、
ああ そ, う
それがその月夜で、
うん、
マッキンレイを背景にして、
うん、
ちょうどええ形になる時、
うん、
その一瞬のためだけに
3ヶ月暮らすの、
そう何百万お金払って、
はあ、
うん、だから僕のとこにアルバイト来てたも、そのアラスカ遠征するために建築関係ったらバイト代がいいから言うので、そのオフシーズンうちでアルバイトしてて、
はい、
ほんでその貯めた金でやっとアラスカ行ってて、な
へえ、
それがさ何年か前に民放の情熱大陸、
はい、
あれに出てたやん、
嘘、
ほんま、
ね、
うわすごいことになってんだ思ってたやん、
うん、
ほんならねこのラジオ会員にも一回ね見たことある写真やな思ったらね、
うん、
そいつの講演会のさチラシが置いてあったことあった、
は
い、
あ
2年ぐらい前かな、
へえ、
PR に来たんやろね、
そうでしょうね、う
ん、ほんでね思ってたら 4,5 日前かな、
はい、
日本の放送局があるやん国営の、
はい、
あこの FM でさ、
うん、
なんか子供向けの番組でトークやってて、
う
もう写真家誰それさん言うて、似たような話やなぁ思って聞いてたよ。
本人さん。
本人さん。
まあ。
声そっくりやなぁって、ほんで、写真家誰それってアナウンサーが言うやん、うん。もう間違いなくそれやしね。
へ
ぇ、こんなとこまで出てるようになったわ、思ってね。
今いくつぐらいになってはんの？
今45ぐらいかな。
あ、そう。うん、
そいつがね、ほんま他のも若い子と違って、ものすごく感覚良かった。
ああ、
感覚もいいし意識もいいしね、今のトフィア・ローレンやないけどピカイチの、
ああそう、うん、やっぱりこう自分のこう考えで学びを見て判断できるっていうことは、うん、そういうことなんやろね、うん、
だからあの親も英語の塾の教師やって、あの自分も英語ペラペラやってね、
ああそう、
おまけに読んでるのがね、あのクジラなんかも撮るわけよ写真で、北極海の、だからクジラがどうやったらいつどうやって出るかとかね、
はい、
クジラの勉強とかさ、生態系の
生態やね、
うん、はあ、じゃあとむやみやたら待ってても出へんから、
あ、そうなん、
どういう、うん、タイミングで、うん、餌を取るためにどういう海に回ってくるとかね、
はい、
クジラの生態とかね、ヒグマはどうやって生きてんじゃとかね、
うん、なんかオーロラ目的で、
オーロラもそうやけど、あの北極圏の動物も、ね、あの撮りたいから、そのチャンスをより深めるためにね、
うん、
その動物の生態やらもずっと勉強するわけよ。
あ、そう、うん、
すごいやつがおった。
すごいね。
将来写真家になるんや。写真家いうのはなかなか認められへんで、60で写真家言われたらええとこや言うとってね。
そうよ。
でもあいつ早いね、
うん、
まあまあそんな話はいいわ。
でもあのテーマが良かったんやと思う、うん、
ね、
あんまりそんなことにこだわってる人あんまり聞かない、
うん、でも寒いよ、はい、
私寒いのはダメ、うん、暑いのもダメやけど、暑いか寒いか言われたら寒い
から
、
ね、あ、またその暑い季節が来たんか。
そうです、
うん、
暑い暑い言ってたらね、あの
いよいよ来た
夏です。2018年第38回平和のための京都の戦争展っていうのね、毎年毎年戦争展のお知らせしてるんですけれどもね、今年の戦争展7月31日から8月5日の日曜日まで、うん、朝の9時半から4時半まで、会場は立命館大学国際平和ミュージアムの中野記念ホールというあの1階ロビーの奥にあるホールでメインの展示をして、まああのいろんなイベントを毎日毎日日替わりでやるというのが毎年のパターンですので、そういうふうに今年もするんですけれども、今年のメインの企画っていうのは、ね、障害者と戦争ということで、私はあのミュージアムで普段ボランティアガイドをやってるので、いくつかやっぱり障害者団体もミュージアムの見学に来られます。で、手話通訳だったり筆記であったり要約筆記だったり、いろんな方法でコミュニケーションを取りながらガイドするんですけれども、そういう時に障害者って戦争中どうやったのか、やっぱり健常者ってあんまりそういうことの情報が疎いで、家に障害のある人がいなかったら本当にどこからもそんな話聞くチャンスがないっていうことが、まあ当たり前にしたらあかんのやけれども、当然のように情報が足りておりませんで、すいません、障害のある方って戦争中どうやったんですかって、こっちが逆に聞いて教えてもらうってことが結構あるんですよ。で、ずっと戦争展の実行委員会とかやってて、障害者って戦争中やっぱり虐げられたのかって、あの言葉悪いけど、いわゆる無用な人、
うん、
役に立たない人みたいにして蔑まれたのかっていう話をしたことがあって、でそしたらそうでもないんやっていう話になって、
あ、そうな、
そうでもないって何って、どういうところに使われたんっていう、何の役に立つことで戦争の役に立つっていうふうに判断されたんやろうっていうこと、まあいろんなところで喋ってる時に、目の見えない人は今でもそうですけど、いわゆるアンママッサージ、
うん、
ハリキューみたいな、うん、ありますよね、うん、特別な技術が。でそれは戦争中も戦前からもずっとそういう職業についてる人がたくさんいたと、
うん、
でそれは傷ついた兵士のリハビリの役に立ったと、
はあはあはあ、
で今で言う機能回復ですよね、うんうん、で手足が不自由になったりした時のハリキューで、
うん、
ちょっとでも血流を良くするとかね、刺激をして手足を回復させるっていうことで、昔のいわゆる海軍病院だとか、うん、陸軍病院だとかの回復のお手伝いをするっていうので、うん、盲学校からも今年何人いついつまでに派遣せよっていう命令が来たら、やっぱりそうやって行ったっていう話、で目の見えない人は割とそういう職業として確立してたので、
うん、
割と世間が思ってるよりもそういうあの虐げられた人は少なかったっていう評価をしてはるんですよね、
うん、
でただやっぱりあの耳の聞こえない方は本当にあの外から見た時に耳が聞こえないことがわからない人が多いんでね、うん、でそういう人たちはどうしたんだっていう話をしてて、まあ、耳の聞こえない人はそれなりにやっぱりいろんなことで役に立つように使われたんやって言うて、まあ国の政策っていうのはあもうはっきり言えば無駄のない、ありとあらゆる人を戦争に役立つところで使っていくっていうことには本当に抜け目ないというのか、なんというのか、
すごいね、
すごいなと思って、でだから健常者は当然のように兵隊に行く、で女性は軍需工場で働くっていうのが一般的な労働力の使い方なんですけれども、やっぱり体に障害があって何かが不自由だったとしてもそれを補うどこかを使えという、まあね、まあ世界中がそうやったらしいですけれども、うん、でも日本でもとそういうの徹底的に行われたって言ったら、まあ素晴らしいというか、まあ軍の考えてることっていうのは本当に進め一億火の玉なんだなと改めて思って、であの一回障害者と戦争というものをきちんとテーマとして取り上げて、戦争中障害者たちがどんなふうな、こんなやっぱり健常者でさえ生きにくい暮らしにくい社会の中でどんなふうに生きていったのか、どうやってどんな仕事で生活を成り立たせたのかということをちゃんとやりたいなっていうことを言いながら、なかなかあの取り掛かれなかったことを今年テーマにしました。戦争は戦力にならざる者の排除、日本の国は再び戦争をしないと固く誓いました。今日本の権力者はこの国を戦争への 道へ進めています。生まれる命に国が介入することは決して許すことはできません。戦争反対を心から訴えます、ということで戦争にと障害者のテーマで今年戦争展があります。あともう一つ、被爆体験を高校生が絵にすることによって被爆体験者のことを後世に伝えてようという運動というか取り組みが広島の高校生たちがやっています。その高校生たちが描いた絵の複製がですけれども展示をします。できれば20点ぐらい飾りたいなと今宿泊してるんですけれども、その絵を見てやっぱり高校生が感じる被爆体験、体験者が伝える、若い人に伝わる被爆体験ということで、ぜひあの皆さんにもこういう伝え方があるんだよということも見ていただきたいと思いますので、31日から8月5日まで立命館大学国際平和ミュージアム、朝の9時半から4時半までです。で残念なことに公共の駐車、あのいわゆる会館についたような駐車場というのはございませんので、バスもしくはあのタクシーなどの公共交通機関など使って来ていただけると非常に大変かと思います。で入場無料ですので皆さんどうぞ積極的に来てください。であのいろんな文化企画だとかね、ピーススクールという子どもさん向けの平和学習のコーナーもございますので、どうぞ皆さん積極的に来ていただけると嬉しいかと思います。平和のための京都の戦争展の案内でした。7月31日から8月5日まで9時半から4時半までです。障害者と戦争、被爆体験証言者と広島の高校生による原爆の絵ということで、あとね京都の空襲の伝えるとかいろんな展示がありますので、どうぞご覧ください。この番組は京都の屋根を支える小さな会社株式会社ストロベリーセブンの協力でお送りしました。